おはようございます。ライフハック時代の精神分析第1327回をお送りします。3月6日金曜日8時9分です。こう金曜ともなるともうくたびれておりまして、まあまああんまり今日は天気も良くないし暖かくもないしですね、頭の中は全くまとまりを欠いています。これ多分もう一回寝てから起きてからやった方がいいんではないかと思うぐらい、もうなんかこう厳しい感じですが、多分ここで寝て起きるとですね、次はセッションぐらいな勢いなんで、そこまでいかないにしてもこれを撮ってる暇はなくなるので、撮る場所もね、もうここは洗濯とかのための場所に変わりますんで、どうしようもないんで、今ここあとは夜しかないですよね。これを来週からまたちょっとどうしようかを検討中といったところですが、今日はこの流れで行こうと思います。とはいえ何を喋るかを全く考えてない。ゲラの再興が今進んでおりまして、これはちょっと突貫工事的なやつでして、最後の最後の確認というやつですね。参考はないんで今時は、再興しておりますけれども、まあそうですね、この作業はアナログだなって思いますね、つくづくね。なんだかんだ言って僕は紙に全部打ち出して書き込むっていうのを最後はやるんですよね、赤字でね。PDF でやり切るっていう人もいらっしゃるんだけど、最終的には本って紙になってる出てくるんで、やっぱり一度はプリントアウトしないとわかんないんですよね、その見え方が。伝承だけが、でも今は本当紙そっくりの電子ペーパーも出てきてますから、やっぱりちょっとこれはどうしようもないなと思いますね。あんまりやりたい作業ではないんですけどね、なんかこう紙の資源も結構無駄だし、結局捨てるしかないですからね。なんかこうもったいないなって感じもするんだけれども、しょうがないかなっていう、そんなんだったらそもそも本出すのってどうなのって感じになってきますから、これからの時代はまあまあしょうがないかなっていう感じで出して赤ペンを入れていくという、もう非常にアナログですよね。やっててもつくづくこう、どうにもならないという感じしかしないですね。それこそ AI にやってほしい、最もある意味 AI 的な作業ではないだろうかって感じがするんだけど、こればっかりはですね、なんかこう紙で目で見た時の感触っていうのはやっぱり読者さんと、全く同じでは全然ないですけど、相当近い感じっていうものがいるんじゃないかなっていう、まあオカルトに近いかもしれないんでね、こればっかりは意見が相当分かれるところだとは思いますけどね。はい、ということを喋っていたのは何か意味あってのことではなくてですね、何を喋るかが頭に浮かんでこないからこういうことを喋っているわけですが、いや、そうは言っても私はビジネス書作家というのが表向きの肩書きなので、これはこれで仕事の話なんですけれども、でもまあこのポッドキャストの文脈からするとこれは、野球の話に限りなくレベル的には近いなっていう、文脈が揃ってはいない話ですよね。文脈が揃ってないといえばですね、精神分析でそもそも文脈の揃った話はできるの、文脈の揃ってない話はできるのかっていう、よくこう枠を超えるっていう言い方するじゃないですか。でも私がよく思うのが、枠を超えることはそもそもあるのかということを考えてしまうんですよね。基本的にもうこれは単純に原則という話ですけど、原理原則としてサイキックリアリティしか扱っちゃいけないっていうのはあると思うんですよ。だから私がよくこう、じゃあどうしたらいいのかに答えてないっていう話があるんですけど、じゃあどうしたらいいかに答えるというのが、それがどういう答えであってもサイキックリアリティの域を超えないから、アドバイスの体をした解釈でしかないと思うんですよね。だからまともにアドバイスみたいなことをするっていうのは、なんかある意味煙幕になっちゃうなっていうのが、私がそのアドバイスっていうことを基本的には避けたくなるわけですよね。これは精神分析的に避けるべきだとか思ってるわけではもはや全くないんですよ。私あれを心理カウンセリングだとは思わないので、今では。 心理カウンセリングとほぼ同じ手を取っている心理カウンセリングとは別の何かなので、これはもう定義上そうだっていう話で、なんかこうこれを言うといろんなですね誤解を招くにことになるんですけど、本当に僕はこれは定義上そうだと思うんですよね。ここでは心的現実しか扱えないという意味では心理カウンセリングなんですが、心理カウンセリングという歌い文句を歌わないという意味において心理カウンセリングではありえないと思うんですね。このように相談は山ほどあるわけじゃないですか。で、その相談をする提供している人もどういうつもりで相談をしているのかっていうのは山ほどあるわけですよね。私戸和田海人さんがこの種のことを盛んに書きたかった気持ちが私なりによく理解できる気がするんですね。というのは野の医者って全員同じ課題を抱えているはずなんですけれども、正規であれ非正規であれですね、まあ、相談に乗ってるわけですよね。で、相談に乗るということはそもそも転移状況ではないかって考えてしまう人と、いや相談に乗るというのはもっともっと現実的で実務的なことなんだよって考えてしまう人に絶対分かれると思うんですよ。つまり完璧な相談というものはないわけですね。で、まあここで原理的に、あくまでも原理的に思考実験として完璧な相談というものがあるとしましょう。それ何でもいいんですよね。例えば、パソコンが動かなくなりました。でも完璧な相談に乗るためにはそもそもその人の家に行って、その人のパソコンをありとあらゆる点から調べてみて、なぜ動かないのかの客観的真実というものを、追求して、それによって、こう答えをおもむろに出すというのが、まあ、完璧な相談だと思うんですね。でも実際にはそれはあまりにも無駄なことなんですよ。実はそれはただ単にコンセントがつながってなかったってことはあるんですよ、現実にね。それだったら別にその人の家に行ってとことん真実を追求しなくても別に、いやコンセント挿しましょうねっていうことでいいじゃないですか。で、どっちの方がいいかっていうと、それは後者の方が全然いいに決まってると思うんですね。で、こういうわけだから完璧な相談である必要は多くの場合はないわけですよ。でもそうすると相談というのはどういうことになるかというと、例えばある人がこう会社で上司にセクハラをされています。上司はこうちょっと私からするとキモいおっさんでっていう話を聞いたとするじゃないですか。しかし実はその上司は存在してませんってことが起こりうるんですよ。この場合事実を追求とかを全くしないということはですね、コンセントを入れてくださいとは全然違う意味で非常に困ったことが起きるわけですよね。つまりパソコンが動きませんだってこの問題実はあるわけですよ。いやパソコンは実は動いてます。これも私現に経験したことがあります。その人が幻覚見てるって話じゃないですよ。ただ動いていないという認識はそもそも定義を要するわけですよ。パソコンって別に動くものじゃないじゃないですか。動き出すとか転がり出すとかそういうことはしないわけですよね。あれはあくまでもメタファーなんで、そうするとその人が言うパソコンが動かないってどういう意味なのかっていう問題がそもそもあるわけですよね。だから相談っていうのは実は完璧な相談っていうのは結局原理的になくて、ただ私が大きく2派に分かれる、正規も非正規も含めて2派に分かれると思うのはサイキックリアリティだと考えて相談に乗る、つまり哲学的に言うとすごく現象学寄りになる人たちと、それはあくまでも現実のこととして扱う、我々は知覚を通じて客観を扱えてるんだって考える、私からするとなんでここで一生懸命言うことになるかというと、私の感覚にはこれが全くフィットしないからなんですね。私は世の中のものの見方は基本はその通りでは全くないけど基本はマトリックスの方だっていう側の人間なんで、我々は夢を通じて現実に接しているんだと見る人間なんで、客観に直接知覚できているっていう認識にが信じられないんですよ。でも世の中ではそれで済んじゃうというケースもいっぱいあるわけですよね。例えば車が起こらなくなりましたって時、あなたの夢思考においてはとかってやる必要は一切ないわけですよね。多くの場合直接車をいじった方が話は手っ取り早いわけです。そうするとどうしてもこのお困りと相談には2派分かれると思うんですね。で、心理カウンセリングというのは基本的には私はサイキックリアリティを扱ってるから何でも扱えると思うんですよ。何でも扱えるかもしれないけど、だからといって例えば家に強盗が入りました ちょっとカウンセリング受けますって。それはダメじゃないですか。警察に電話しましょうってことになりますよね。つまり、やっぱりあるんですよ、どっかに線は。これは、今夢かどうかをそもそも検討してる場合かっていう、線がどっかにあるわけですよね。何でも心理相談し、だから相談は相談のプロにって言うんだけれども、でも何でも心理カウンセリングに持ち込めばいいってもんではないと思うんですね。で、やっぱ大きく分かれてくるのが、まあ、とはいえ現象学的には全部主観かもしれないけど、とはいえそれはもう客観的事実として置くしかないだろうっていう、そういう話と、全くそうじゃない話。まあ、いかにもそれは心的現実だねって話。だけど、相談してる人にとっては、心的現実かどうかなんて別に重要じゃないわけじゃないですか。だから、結局、これを取り扱いたいという気持ちは、感覚で決めるしかないんですよね。真実として分けるっていうにしては、ボーダーラインが広すぎると思うんです。で、このボーダーラインを取り合ってるわけですよ。言ってしまえば。やっぱり正規か非正規かっていうのは、正規の人がおっしゃってる相談は全部心理カウンセリングって言ってるのは、サイキックリアリティであるならばっていう意味なんだと思うんですね。だけどその線そのものをどこに引くかは当然人によって違うんで、何が思ってサイキックリアリティで何を思って現実とみなすかっていうのは、現象学がやってるようにですね、まあ永遠の課題なわけですよ。やりようによっては何でも何だって主観ですからね。まあ独画論みたいな話になってきますけど、でもそういうふうに言う人だっているわけじゃないですか。目の前のお前が夢じゃないという証拠を見せろみたいな、よく分かんないことを言い出す人だって、まあ、いるわけですよね。だからそういうふうに考えると、私は転移状況という言い方をするんだけど、転移状況というものはビジネスコンサルにおいても重要だって私は考える。それはマイノリティかもしれないけど、そういう考え方はできなくはないと思うんですね。効果も私のそれこそサイキックリアリティですが、それなりにあるわけですよ。でこうなった時にやっぱり、一気に対象関係論に僕は行っちゃうわけですね。その途中経過のところにとどまりたいとはあんまり思わないわけですね。だから自分がこの何かができないということになった時には、やっぱり母親との関係みたいな世界に、母親との関係をまず疑うってんじゃないんですけど、母親との関係みたいな、そこのところに要するにアンテナが反応しやすいというか、それ以外のところにアンテナが非常に反応しにくいというべきなんですね。どっちかというとね、やっぱりまずは母親だろうっていうふうに考える。だって最初の人間関係がそこにあるんで、この人間関係はしかも人間関係以前の人間関係なんで、まず覚えてませんからね。一番最初の母親との関係なんて、お母さん最初何と言いましたかって答えられる人いないじゃないですか。答えられるという世界があるのは知ってますが、答えられないはずだと私は思うんで、やっぱり一番ここが問題になるのは、人間関係の一番最初の起点における関係を我々は誰も言葉で思い出して報告することができない。ただしそれは重大な記憶として残ってるはずなんだけど、しかし言葉にはならないから意識的に記憶想起もできない。つまり全意識の中にはないっていうことだと思うんですよね。で、それが大きな影響を及ぼしているに違いないと私は思うので、やっぱりその話が出てきたらですね、もうことさら聞かなくてもいいやって思ってるんですけど、どうせ出てくるんで、出てきたら過敏に反応するっていう、三者関係以降になってくれば、それは無理すればですよ、5歳ぐらいの時の記憶って曖昧に決まってますけど、でも無理すればやっぱそれはまあ思い違いかもしれない。だからサイキックリアリティなんですよね。思い違いかもしれないけど、思い出すことができないわけじゃないから、そっから先はまあ特に言葉が通じている人とのやり取りにおいては、そこから先はまあまあ、随時、必要ならば検討していけばいいでしょうという感じがする。だけど、母子関係というやつだけは、もうずっと通奏低音って言いますけど、ああいう感じがするんで、ずっと流れちゃってると思うんですよね。私の実感からすると。だからもうこれを、取り扱わないということは、ていうか取り扱う日はどうせいずれ必ずやってくるであろうし、そしてどう取り扱ったってある意味そんなにうまくいくはずないから、なぜならばどうこじれてるのか分かんないけど、こじれてることだけは分かるみたいな世界なんで、扱うのがすごいややこしいんじゃないですか。だからここしかないなと。 原因というならば、まあものすごいざっくりですけど、何の意味もないですけど、例えば先送りする原因はといったら、いや母子関係のこじれですし、税務署に何かを申告したくないのはって言ったら、やっぱり母子関係のこじれですし、プレゼンの時頭が真っ白になっちゃう、あそれは母子関係のこじれ、そうじゃないですよもちろんね。でしかもこんなことを言ってても意味ないんだけど、でも無関係だとは思えないっていうことなんですよね。他は関係あるかどうかを精査できる感じもするし、関係あることもあればないこともあるかもしれないけど、これが無関係だということはおよそほとんどの場合はとても少ないだろうというか、全くないんじゃないかという感じをまあまあ抱くわけですね。でその時にやっぱり出てくるのはサイキックリアリティしかないじゃんってことなんですよね。だって自分の母子関係はもはや最早期の母子関係はないわけですから、話をしてる人は。で最早期の母子関係がある人はサンチャレに来るはずがないんで、当然未成年ですからね。結局そういう風な消去法で、つまりこれは消去法なんですよね。消去法で確実なところに手を当てていきたいわけですよ。確実なところに、これは確実だろうと言える、消去法的に原理的に排除できない原因だろうっていう、原因という意味ならば、まあ、原因でもいいんですけど、でも意外と原因でいいんじゃないかなと思うんですよね。でそれに対してするアドバイスってないじゃないですか。母子関係をもっと良いものにしましょうとか言ったって全く意味がないし、いいこともあったんじゃないでしょうかっていうのもあまり意味がないわけですよ。だってそもそも何があったのか分かりませんって話をしてるのに、いいこともあったんじゃないかとか言ったってしょうがないわけですよね。お互い分かんないわけだから、このお互い分かんないことをやってるっていうのが、私毎回この話をしてるとき漠然とコナン君を思い出すんですよね。つまり彼は話を聞いて推理に走ってるわけですよね。しかもあんまり聞き込み調査みたいなのをして、いやしてないわけじゃないんだろうけど、なんかこう要するに推理の世界に近いところがあるということなんです。ミステリーとは違うと思うんだけど、これはでも推論を重ねていくよりしゃあないところがあると。その場にはただ座って二人で話をしてるだけだから、現場に行って何が起きたのかを調査するということは不可能なんですよ。だからアドバイスっていうのに向かないなっていう感じがするわけです。そういう話だけでもできないことはないかもしれないけど、もう一つがやっぱり私は全てが転移状況の中に飲み込まれてしまっているので、つまり私は相談とは、相談するという行為自体が転移的であると思うので、この転移状況という前提で話をすると、アドバイスをしたってそれは父親からの攻撃だとか母親からの、おっぱいだとか、そういうことになっちゃうと思うんですよね。ならないで、ただただそれを純粋なアドバイスだという言い切ることはできる時もあると思うんだけど、すごい少ない感じがするんですよ。やっぱり僕らは何かの、僕のこれはやっぱり世界に対する一つの偏見ですね。フィルターって言い方は私はおかしいと思うんだけど、でも例えば明度と彩度はだって視力が違うから、世界をパッと見た時に、富士山をパッと見た時に、やっぱりその白さは人によって、人の数だけ白さは違うはずだと思うし、形がどれぐらい等脚台形になってるかもやっぱり人によって違うと思うんですよね。見てる角度も違うし、つまりあらゆる人はやっぱり異なる世界に住む、こと、なんちゅうのかな、個々に孤独な世界に住んでいる人々なのであって、情報を交換して共有できるくらいには共通言語が使えるにしてもですね、違うものは違うんであって、同じじゃないはずだと。絶対にやっぱり僕は桜を見るたびに毎回思うんですよ。こう、この桜が例えばうちの子なり、うちの奥さんにはどう見えてるんだろうなってやっぱ思ってちゃう人間なんですよね。これを思っちゃう以上、その客観的にこのようにする方がいいでしょう、アドバイスってそういうことですよね、とは言えないんじゃないだろうか。どうしたってそれは何かがおかしなことになる、何かがおかしなっていうか、何かがやっぱりその偏ったものになるだろうと思います。なのでやっぱりサイキックリアリティはあくまでもサイキックリアリティなので、しかも相互に強い相談状態に入ると、強い相談状態って何なんだろう、強い相談状態に入ると相互の影響がかかってきちゃうんで、 もうなんかこうアドバイスがアドバイスであるっていうことはほぼないだろうと思うんですよね。アドバイスはミルクか、アドバイスは怒りか、アドバイスは攻撃か、アドバイスはコンテインか、そういう側面がむしろ強まるだろうなって感じがやっぱしますよね。そういう意味ではただ話を聞いたって同じなんですけどね。だからやっぱりそうなんですよ。ただ話を傾聴とかって言うけど、傾聴、よく患者を聞くとかって言うじゃないですか。そういう言い回しが正確であろうと不正確であろうと出てこざるを得ないのは、やっぱり聞いてるのが話だけではないからだと思うんですね。アドバイスも同じで、やっぱりこう発しているのが発話だけではなくなっちゃうから、発話だけにするってことが不可能になっちゃうから、他の意味が、他の影響力がくっついてきちゃうので、そこにこうもたらされてしまうので避けようがないと思うんですよね。なのであんまり関係のない話を、昨日たまたまそういう話をしたから今日しますって話なんですが、私最近動画発信できてるじゃないですか。こういう時にやっぱりアドバイスというものは有効でないなって思うんだよね。アドバイスっていうのはつまり私になされるアドバイスってことですよ。私長らく動画発信でできてなかった。まあこんなこと言ってて明日からできなくなるかもしれないんですけど、ただ勘どころをつかんだ感じがするんですよ。そしてやっぱり勘どころをつかんでみるとですね、なんかなぜこれが今まではできず、先週あたりからなんとなくできるようになったのかということにおいて、何か再現性があって真っ当な言葉って全くないんですよね。私の実感を正直に述べるならば、間違いなく今までのアドバイスというものは不毛だったという感じがする。第一にまず習慣化ってやつは全然違うなって感じがする。何にも習慣化されてはいないんですよ。習慣化だけなら一時なんかこう何日連続で投稿とかできてた時代があったんですね。 YouTube の話ね。あえてあれができるようになった理由を一つ述べるならば、ピボットに一緒に出た戸田悟さんっていう人の存在なんですよね。で、それが何かっていうと、戸田悟さんが YouTube をやってたってことなんですよ。これはアドバイスじゃないですよね。じゃあ戸田さんの YouTube 見るようになると YouTube ができるようになるかっていうと、そんなことはないですよ。で、戸田さんが YouTube をやってた。これは間違いなく大いに影響があった。で、中でもですね、彼がウェブカメラの YouTube をやってたんですね。私それが面白いなと思って見てたんですよ。で、なんとなくそれで釣られて買っちゃったんですよね。割と高めのウェブカメラを。で、それはとてもいい買い物だったんですよ。ただその時はただウェブカメラが、まあ、3ヶ月チャレンジで主に、あとウェブのセミナーやるんで使うようになったし、全くそれはそれだけのことだったんですよ。ところがあれを買ってからというもの、 YouTube 動画を発するとウェブカメラを買っちゃう人がいるんだここにって思ったんですよね。思ったというか感じたんですよね。そしたら YouTube 動画を出すってことが私の中で大きく意味を変えたんですよ。でもそんなことはこれまでだってないわけじゃなかったんですよ。動画を見て、それを、に影響を受けて触発されて何か買うってことは決して初めてではない。そもそもうちの奥さんが台所用品とかでそういうものをちょいちょい買ってたりしてますから初めてではないんですよ。ないんだけど、この時は違ったんですよ。まあ、戸田さんのことは時々雑誌インタビューなんかでご一緒させてもらったということがあったにせよ、何かあるんですよね、そこにはね。で、これに再現性は何にもないと僕は思うんですよ。ものすごいたまたまピボットに出るっていう話になった時、たまたまゲストでご一緒したのが戸田悟さんで、そして久しぶりに戸田さんと会って戸田さんの YouTube を見るようになり、そしたらウェブカメラの話が面白くて買っちゃったら YouTube 動画の投稿というものがなぜかそれ以来続くようになっていくわけですよ。しかもこれはそれだけではないんですよ。その他にも話がアトピーの話だったっていうのが大きいわけですよ。それもたまたまあの時はアトピーの話がベータ要素と絡めて今なら出せるっていう感じを持ったんですよね。で、それもベータ要素についての松木さんのはずっと読んでたんだけど、たまたま藤山さんが精神分析の深みへというのが、割と最近出されましたよね。あれで夢核兵器の話をされていて、もう一回ビヨンを読んでみて、 前よりはだいぶ理解が進むようになったのと、ウェブカメラが届いたタイミングが一致してるんですよ。そういう風にして、私は YouTube 動画を今までずっとなんかよくわかんない理由によって必ず飛んだしていたし、そもそもやっててちっとも面白いと思ったことがなかったんだけど、いきなり面白くなったんですよね。いきなり。ここ3日ぐらいの出来事です、これは。だから、長く続くのかどうか知りません。ただこれは、今までよくなされる、準備するとか、バズるとか、習慣化になるとか、報酬があるとかいうこととは、ほぼ関係がないんだと。で、あえてこれを僕に説明するなら、つまり僕の説明が、私が私にする説明としては、やっぱこれは母子関係だなって思うんですよね。あ、これはやっぱり戸田悟さんというのが私にとってこの時母親だったんだなと。まあ、移行対象と言うべきだと思うんですけどね。間違いなく移行空間が組めてるなと思ったんですよ。私、戸田さん、ウェブカメラなんですよ。これは、しかも非常に象徴的なことに、そのウェブカメラを私は正面に置くことになってるわけですね。まあ、ウェブカメラなんでね。いつも、だからこれを監視っていう人もいるわけですよね。私の、だから妹なんかは、あれに、こう、なんでそれさ、そこにセットしてあるのに、そこにガムテ貼るわけっていう、そういう不思議さはあるんだけど、非常にだからやっぱりあれを私は母だなって思うんですよね。うちの妹にとっての母なんだろうなと。いや、それ取り外せばいいじゃんって。まあ、うちの妹に言わせると取り外し方がわからんってことになるのかもしんないけど、いや、だってセットしたの自分じゃんって思うんだけどね。まあまあ、ガムテ貼るわけですよ。いや、ガムテ貼らずに、やっぱ、そもそもそれ、USB に抜けばいいんだけどって感じがするんですけどね。まあ、余計なことを言うと、また何を言われるか分かったもんじゃなかったから、昔の話ですからね。しかし、私は、同じ、やっぱりここに母を見るんだなっていう。しかも私が見ているのは大変いいものなんですよね。でもここに、移行的三角関係があるのは、私の中ではもう確実なんですよ。だから、この移行的三角関係があって、要するに可能性空間が成立したから、その中で動画を撮るという気持ちに、てか動画を撮ることが、要するに意義深い感じがするわけですね。簡単に言うと。私の情緒にとって。この説明は何にもなってないっていう対象関係の専門家の人とか、これ聞いてて意味不明だっていう方は、別に全然それでいいんですよ。そうだと思います。正しいとも思わない。ただ私が納得できる説明だってことなんですよ。そして私はこういう説明に自分を納得させることが動画を続けていく上ではとても大事なことなんですよね。で、それまでなされてきた山ほどのアドバイスがあるんですよ。YouTube を続けるための本とかも買うしね。なんかこう YouTube やるなら今はこうしようみたいな。まあ2、3冊は出て買うわけですよ。別にそれはそれでいいんですよ。もしかするとそれを買ったことは何か今影響を受けてるのかもしれないんですよ。わからないんですよ、そういうことって。ただ、おそらくほとんどないなと。重要だったのはピボットと戸田さんとウェブカメラだなと。しかもそれは、しばらくそれを、ウェブカメラを入手してからしばらくは少なくとも YouTube 始めてないし、YouTube 始めるために買ったわけではないんですよ、そもそもね。しかもそれは3ヶ月チャレンジにちゃんと使ってるし、役にも立ってるし、所定の目的達してるわけですよね。セミナーもしましたしね。つまり、そう、どういうことなんだ、これは。でも、これはそういうことなんですよ、やっぱりね。だから私は信じないんですよ、再現性って言葉を、絶対に。これと全く同じことを他の人がしても、まず確実に動画をやるようにはならないだろうと思うのと、よくメタにって言うじゃないですか。しかし、メタに、例えば尊敬する人、そもそもこの場合の戸田悟さんはメタにどういう存在なんだ。私は移行的な母親だって思うんだけども、移行的な母親ってなんだよっていうことなんですよね。ライナスの毛布なんだけど、ライナスくんが毛布手に入れたからって動画発信とかしないでしょ。まあ、あの時代ないけど、あったとしても関係なさそうじゃないですか。移行的母親が手に入ったからといって、動画発信するということにはならないんですよ、当然。だからメタとかは、この場合全く意味をなさない。むしろ僕は全く逆だと思うんですよね。もっともっと具体的にいかないとって思うんですよ。具体的だったから私は動き出したわけですよね。だから私は3ヶ月チャレンジが自分にとっては重要な唯一のとは今は考えないようにし始めましたけど、重要な もう欠かすことがほぼできないライフワークで、これはワンオンワンセッションしか基本、ワンオンワンセッション抜きでは語れないものなんだとは思うんですよね。なぜならば、抽象化できないからなんです。母親というものとの関係ってやっぱり抽象化できないんですよね。ものすごく生身で、ものすごく具体的なものなんですよ。なんかあったんですよ。最早期に。そのなんかはみんな違うんですよ。ということが言いたいわけですね、私は。最早期の母親との関係っていうのは、よく写真とかでなんかお母さんすごいニコニコ、異様にニコニコして抱っこしてますけど、あれは唯一その人と母親との関係だけを表していて、絶対あれとは全く違う関係っていうのがあるはずなんですよね。お母さんやたらウィンタするとかね。私だって何回か叩かれてると思うんだけれども、でも何回叩かれたかなんてわかんないし、何回叩かれたかも人によって全く違うじゃないですか。で、叩かれたことなんかないって人もいるわけじゃないですか。ガンダムでアムロが言ってたじゃないですか。殴ったなみたいな、軍隊に行って言ってるわけですよ。父親だって僕に手を挙げたことがないのにっていう、あれすごいいいセリフだなって僕思うんですよ。だって軍隊の中のセリフですからね。で、アムロが軍人でないってことをよくよく示してますよね、あのセリフはね。しかも、しかもあれは宇宙空間で戦争する時代だから、体罰とか絶対禁止されてるはずなんですよ。あ、ちなみにこれはよく誤解されてる気がするんですけど、日本、旧日本軍って確か体罰禁止してたはずですよ。建前としては。だから、殴ってる人は全員、軍規に違反してるんですよ。でもめちゃくちゃ殴ってるようになってましたけど、まあいろんな理由があるんだと思うんだけど、多分でもあれはダメなんですよね。ちなみにどっかのあれは本当ではないのかもしれない。でも文書に残ってるんですよね。戦国時代の何かこう、どっかの藩でも確か体罰って禁止されてたんですよね。なんかそういう話を読んだことがある。まあデタラメかもしれないけど。とにかく思ってる以上にそういうことに対してはうるさいんですよ。人ってのは結構ですね。別に殴り合い放題だぜとか、それでいいと思ってる人ってほとんどいないんだと思うんですよね。実際にどうするかはまた別としてね。なので、絶対うちの母は私を叩いたことは絶対あるんですけど、すごい躊躇したろうなと思うんですよね。で、この躊躇も全部私は知ってるだろうなと思うんですよ。そういうことと、戸田さんとの、関係っていうのはですね、ちなみに戸田さんは戸田悟さんですからね。私は佐々木翔吾で正しく悟ですからね。これは私が YouTube やるのに十分関係があるんですよ。こんなことって再現性ないですよ。全然。どこにも。全部偶発的なものです。しかし、偶発なんだけど、偶発に違いないんだけど、どっちかっていうと偶発っていうよりは具体的だってことなんですよね。体験は決して抽象的にはなされないじゃないですか。めちゃ具体的じゃないですか。でも、ベータ要素であってはダメなんですよね。ベータ要素はあるじゃないですか。もちろん、戸田さんとお話ししたときは、基本的に嫌な気持ちには一切ならなかったけど、それはその辺あの人方はすごいなと思うんだけど、でも、ベータ要素がないなんてことはありえないと思うんですよ。久しぶりに、しかも2回か3回しか会ったことのない人と久しぶりに会うと。しかも向こうは、まあ大物ですからね。そういうことを意識すれば、やっぱりベータ要素ってのは入ってきちゃうわけですよね。覚醒数字上がってましたもん、私。普段よりも明らかに。価格性しちゃうわけじゃないですか。それはアルファ機能がやっぱりフル活動頑張ってしてんだけど、やっぱりこう鮮明に記憶に残ってるっていうことは若干幻覚に近づいている部分があるってことだと思うんですよね。夢思考に十分慣れてないから、やっぱりその時変にドギマギしていたり、十分考えられてなかったり、なんかはぁはぁはぁとかただひたすら相槌打ってたりしてるわけですよ。全部それはなんつうんだろう、やっぱアルファ要素化されきってない部分がいろいろあったということだと思うんですよね。そういうふうに現実に遭遇してしまう、その遭遇の仕方はやっぱり私が母に遭遇し、母に叩かれたりするっていう経験で、明らかに赤ちゃんは赤ちゃんだった時の私はそれにやっぱりトラウマを受けますから、まあウィニコット的ですけどね、こう対象としての母親じゃないですか。殴るというのも一つの環境供給と言えなくはないかもしれないけれども、やっぱりそれは同時にコンテインであるとも思うんだけど、環境の失敗でもあると思うんですよ。だから環境の失敗であるということとコンテインであるということは必ずしも矛盾しないと思うんですよね。 当然私は少なくともその後母にの顔色を伺うっていうことをよくやるようになっちゃったから、それは偽りの自己そのものですよね。本当の自己のものをやるようなことではないですよね。ケアする私でもいいんですけど、つまり私はその頃からやっぱり対象としての母親が現れるから、対象としての母親の機嫌を損ねないように対象としての母親用の私っていうのを作り出すわけですよね。これは分裂ですよね。ミクロに決まってますが、ミクロですが、ミクロにせよ何にせよそういうことは起こるわけですよね。この分裂が私を分裂した分弱くするから、少なくともエネルギーの統合がある程度失敗するので、当然 YouTube やるって言った時にもエネルギーの消臭がかかりにくい部分が出てくるわけですよ。やっぱり私はこれを母子関係で見るわけですよ。で、私は大筋間違ってないわけですよ。なぜならばやっぱりアトピーについて言及するということは、どんなにこだわりはもうないんだけど、なくなったから治ってんだけど、でもどんなにこだわりがないって言ってもどこか告発めいてるわけですよ。どこかリベンジめいてるわけですよ。つまりあれ、母子関係がなかったら、そもそもあの YouTube 動画の最初の一本、まあ最近で言うところの最初の一本、アトピーということになってた皮膚炎みたいなあれはなかったはずなんですよ。まあそれを言いたくて、その前にそもそもサンチャレとはっていうのを撮ってるのが私のあのやり方なんですけど、だからあの中で私これからずっとサンチャレの PR とタスクシュートの話とアトピーみたいな話を織り交ぜて出していきたいわけですよね。で、そういうのだってどれかに統一するべきだっていうようなアドバイスってあるわけじゃないですか。これがいかに的というか筋が悪いかっていう、つまりそれはなんていうのかな、アドバイスとしてなってないとかじゃなくて、私の現実世界に全く入ってこないんですよね。例えば3ヶ月チャレンジだけに特化した方がいいとかいうのはマクロすぎて意味が全然わからないわけですよ。私にとって大事なのはウェブカメラと戸田悟さんと私の移行的三角関係であって、こういうのはその人に対しては通じないと思うんですよね。アトピーに関する母親に対するかつての告訴状をめいた気持ちの残骸みたいなものに対する処理であって、そういう気持ちが私の3ヶ月チャレンジというものの活動と深く関わっているのであって、私はあくまでも対象関係論と母子関係という課題から基本的に外に出ないということは、どういうことかというと、ここで扱うのは心的現実だというというか、ここで扱ってしまう以上それは心的現実なんですというのがここにおける重要な枠組みなのであって、この枠組みに取り立てて意味はないんですけどね。だってどうせそうなっちゃうって話をしてるんで。で、まあ例えばですよ、例えばここでこういう枠に対する重大な違反、オグデンがあるアメリカの分析家の人の話として書いてます。心理カウンセラーなのかな、何かの手続きのやつを代わりに取ってきちゃったんですって。福祉士なのかな、わかんないな。とにかくアメリカにもそういうのはありますから、もちろんソーシャルサポートみたいなやつね。で、そういう人がその手続きみたいなのを取ってきちゃうと、そしたら相手の人が、まあ、精神病水準の人なんだけど激高したと。つまり自立性を一切剥奪されるということにはやっぱり同意できないだけの健康差があるんだみたいな、そういうふうにオグデンは書いてたんですけど、あれが枠を超えてしまうということですよね。しかし枠を超えても激怒するということを考えると、やっぱりそれは転移というふうに捉えることもできる気がするんですよ。だから枠を超えるってことはそもそもできないのではないだろうかというふうに思うんですね。私はどんな事実だって手続きを仮に取っちゃうということだって、やっぱりエナクメントとして捉えられるわけじゃないですか。やっぱりお母さんは私のやることを先回りしてやっちゃうんだと。私何回かそれを聞いて、まあそれはひどい話だと思いますけれども、宿題という宿題を全部親が勝手にやっちゃうみたいな話って、まあ、心理印象の話の中では時々出てくるわけですよね。絵とか作文とかお母さんが書いて、ほら満点でしょ、すごいでしょみたいな、よくわかんない展開が起こるわけですよ。要するにそういうことに対する怒りなわけじゃないですか。でもそれは私にはやっぱり東映同一化だろうって感じがやっぱりしちゃうし、もちろんそれはダメに決まってるけれども、ダメに決まってはいるけれど、それをやっぱりサイキックリアリティではなくリアルだからダメなんだって言った場合には、私ははてなって感じがどっかするんですよね。いや、それはサイキックリアリティじゃないだろうかと。 そうするとサイキックリアリティじゃないリアリティってこの世にあるんだろうかって思うわけですよ。まあ、私が昨日少し言及したけれども、あまりエディプス三角形みたいな話とか父親みたいな話を出さないっていうのもこれと関係があるわけですよね。結局心的現実の世界というのはどこまで行ってもある種ナルシシズムの世界ですから。あ、ちなみにこれも関係ない話なんですけど、よく自己愛的な怒りの排除とか自己愛的な怒りの否認で、それを合理化するために例えば家につなぎ止められるとか症状が出ちゃうとか、そういう話を藤山直樹さんがされていて、あ、すごい、やっぱり藤山さんは本一冊書く中で母と息子、父と娘をちゃんと全部取り揃えるように設計してんだなっていう。だから読んでいくとほとんど今時出てこなきゃいけないような事例、例えば墓守娘みたいな形で説明されるような娘さんが家に縛り付けられてしまうみたいな事例ってのも、ちゃんとこういうところで自己愛的な怒りの否認みたいな話でいきなりパッと正面から出てきて、しかもそれをそういう文脈では書かないもんだから後にならないとわかんないんですよね。その辺すごいなって思いますね。やっぱりプロっぽい仕事って感じがします。基本的にこれ一冊読んどけば現代の家庭環境のトラブルみたいなものは実は揃ってるんですよって、全くそういう立て付けを前面に打ち出してないんだけど、やっぱりそういうふうにさすがに偶然そうなってるでしょうって感じはしないんですよね。こう何でしょう、網羅的なんだけど網羅性は言ってないみたいな。でその私がここで言いたかったのは、否認されない自己愛的な怒りそもそもあるかって感じを持っちゃうんですよ。いや、そもそも怒りで自己愛的でないものって何なんだろうと。ちなみに自己愛的な怒りっていうのはつまり怒ってもしょうがないってやつですよ。そして怒ってるのは自己原因だってことなんですよ。例えばビューって風が吹いて、うわ寒い、腹立つみたいなことってあるじゃないですか。でも風に腹立てても意味ないじゃないですか。そして寒くて怒ってるのは自分が外を歩いてるからなわけですよね。でもそうじゃない怒りって果たしてあるのかって感じがするんですよ。怒ることに意味がある怒りってあるかと。だから我々はつい怒ってもしょうがないとか言って怒りを否認するんだけど、それがつまりある意味では非常に広く捉えれば自己愛の怒りを否認してると思うんですけど、しかし自己愛の怒りを否認しない人ってあんまりそうはいないじゃないですか。なんかちょっと面白くないことあるとすぐに電車の中で激怒の声を上げる人ってやっぱ注目浴びちゃいますよね。みんなイライラしてることあると思うんだけど、だからイヤホンしてノイキャンして好きな音楽の世界に入って、つまり私はそれは母親との関係を取り戻してるとそういうふうに思うんですけどね。やっぱりだから私はどこにもかしこにもそれを見ようとしてるんですけれども、っていうか見るんですけれども、なぜならそれを見ることによって見ることによって自分の仕事が進んでいるとしか思えないからなんですが、いろんな意味でやっぱりこう自己愛の怒りって普通に否認されてしまうし排除されてしまうし、怒りはみんな考えてみると自己愛的なものだとしか思えないしなんですよね。なんでこの話をしたかというと、藤山さんがそのことを書いてるのを今朝読んだからなんですが、なんとなく話の脈絡を失いかけているんで、そろそろやめようと思うんですけど、まあそういうわけでですね、今は YouTube が一応続いている。まあ今ゲラですごく忙しくなったんで、まあそういうこと言うと忙しくない時なんかないんだけど、WBC も始まりますし、今日から台湾戦ですしね。まあそういうようなこともあって続くかどうかわかんないんだけど、でも非常にしっくりくるようにはなったと。で、しっくりくるようになった理由は多分他もあるんだが、あ、そうそう、マイクロソフトのコパイロットとの再契約をしたっていうのも大きいんですよね。なぜコパイロットがいるんだっていうのに対しては非常に答えにくいんですよ。ただ絶対いるっていうか、少なくとも今コパイロットを解約したらすぐ私は動画やめちゃうだろうなっていう自信だけはあるんですよ。で、そこにじゃあコパイロット毎回使ってんのっていうと全然そんなことはないんですよ。必然性というのはですね、わからん、とても具体的なものだと私は言いたいんですよね。